はい、再生ポチッとありがとうございます。梅サーティーです。昨日の放送を聞いてくれた方すいませんでした。ちょっとへこんでおりました。振られたわけじゃないですよ。女絡みじゃないですよ。マネー絡みでございます。マネー絡みで結構ショックなことがございまして、ガツンと怒っておりましたが、はい、復活ですよ。頑張りますよ、これからね。マネー絡みのことなんか気にしちゃダメですね、これはね。もう、頑張ってればちゃんと、賜物は得られるというね、証明をこれからしていけるように、きっちりきっちり毎日一生読んでいきたいと思いますので、皆さんついてきてくださいね。ということで、今日の一章、行ってみましょう。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第15章。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか？私にはまだ子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか？さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうか？と申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた。神、主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか？すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向き合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。さて、日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明が あの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川、ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を。と、15章はここまででございます。ここはアブラムと神様との契約の場面のお話ですね。この契約をしたことによって星の数ほどの子供とかね、それ以後の、アブラムの子孫の、繁栄のお約束とかをしてくれるわけですよ。まあでも難しいですね。やっぱね、聖書ってものはこの行間の間にいっぱい言葉が詰まってたり、物語が詰まってたり、裏の背景があったりと、こうたくさんのこう集約されたものが詰まった一章ずつになってるのでね、まあ初めて読む人はもう全く分かんなかったりする箇所がやっぱり多いと思います。俺も今でも全然よく分かんないことが多いです、情けないことにね。まあそういう場合はね、初めて聖書を読んでみようとか思う場合は、聖書一冊とあと聖書の解説書なんかをね、手元に置いて読んでて、うーんって思った時にはね、ペロペロっとめくって調べて、そしてまた次の章を読んでいくっていう形でもいいんじゃないかなと思うんでね、そういうことも試してみてください。ということで、昨日は本当に失礼いたしました。ということで、なんかまとまんなくなっちゃったね、ごめんなさい。これからも頑張っていきます、よろしくお願いいたします。梅サーティーでした。ぐちゃぐちゃですいません。